舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。金曜日のナナコチャットラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介いたします。子ども支援課より野田聡さん、そして仲良し食堂より早田中根さん、そして新八より高橋和也さんにまずは、スタジオにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
今日は本当はね、4団体からお越しいただいてるんですが、ちょっとスタジオが狭いもので、まずは前半と後半に分けてお話をお伺いしてまいりたいと思います。それではまずこの子ども食堂とはというところから野田さんご説明いただいてもよろしいでしょうか。
はい、皆さんこんにちは、子ども支援課の野田と言います。よろしくお願いします。子ども食堂はですね、ボランティア団体などが運営をされて、社会的経済的に困難な状況の子どもさんたちに、食事を提供する場として、全国的に広がりました。
はい、はい、
ただしですね、もう最近ではもうそういう利用者の方を限定しないようになってきておりまして、子どもさんたちが学習とか遊びとかもう自由な時間をその食堂の場所で過ごされて、でさらにその食堂を運営されている方々とか、集まられる親御さんとかと一緒にコミュニケーションを取る場としても利用いただいております。で、今さっきも言いましたように子ども食堂は誰でも参加、いただけますし、食事をまずは通して多くの人々が交流できる居場所の一つと、なっております。
はい、はい、ありがとうございます。はい、子ども食堂という名前だけ聞くと子どもしか行っちゃいけないのかなっていうイメージがあったりするんですけれども、はい、今のご説明聞いてると大人でもどなたでも利用することができると。
そうですね、私も最初はその子ども食堂と聞くと子どもだけの利用かなと思っとったんですけども、こうやってこう皆さん今からご紹介いただく4団体さんの方の活動を見ておったら、もう子どもさんだけに限定するのではなくて、皆さん一緒に地域の中で活動をいただける場所と居場所の一つという形というのを、はい、ひしひしと感じております。
はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでこの食事を通して人々が交流できる居場所の一つとなっておりますこの子ども食堂ですね、実際に舞鶴市内で子ども食堂を運営していらっしゃいます方から実際にお話をお伺いしたいと思うんですが、まずは仲良し食堂早田千代さん、
はい、お願いします。
どういった食堂なんでしょうか。お願いいたします。
そうですね、うちの仲良し食堂なんですけども、特徴としましては、子ども食堂と同じ場所でフードパントリーということもさせていただいてまして、フードパントリーっていうのは、余った食材などを地元の方や企業の方から寄付していただいて、必要な方に持っていただく、持って帰っていただくということをしているんですけど、そこでいただいたお野菜とかお魚とかを調理でシェフの方に料理させてしてもらっているので、毎回メニューが違う、美味しくて、もう本当に僕も毎回感動してるんですけど、素敵な料理いただくことができます。
はい、ありがとうございます。実施日は毎日になるんですか。
実施の方は、以前は毎日してたんですけども、今年からですね、月曜日と水曜日の、夕方からというふうにさせていただいてます。
はい、毎週月曜日と水曜日の週2回ということですね。ですね、はい、時間は決まってるんでしょうか。
時間はもう、大体は6時頃から食事は提供してるんですけど、もう利用者の方は、もう小学生か大人の方まで夕方からもう好きな時間にちらほら来ていただいております。
はい、ということで、場所はどの辺になりますかね。
場所なんですけど、住所で申しますと市場っていうところになるんです。東舞鶴です、はい、で分かりやすく申しますと、自衛隊の教育隊があると思うんですけど、そこまではちょっと行かないぐらいの港のところで、で丘の上です。調べていただいたらすぐ出ますんで、
はい、世の中塾と言ってピンとくる方もいらっしゃいますかね。
あ、そうですね、同じ場所でしてるので、はい、
はい、学習塾世の中塾の運営もなさっています仲良し食堂さんなんですけれども、そういったね、勉強したり、ご飯を食べたり、いろんな方が利用されているということですね。はい、そしてフードパントリーというお話ありましたけれども、私もなんか市内のお店でボックス、その食品開始ボックスみたいな、ね、はい、見たことがあります。
具体的にお名前挙げさせていただきますと、再再館様ですとか、はい、あとシルバー人材、人材センターのところとかにも置かせてもらってて、うん、でそこに余った食材とかは回収僕たちがさせていただいて活用させていただいてます。
はい、 ね、そういったところで、提供していただいた食材を活用して皆さんにお食事を提供されているということですね、
はい
はい、私も実は先日食べに行ったんですけども、
はい、ありがとうございます。
めちゃめちゃ美味しかったです、はい、しかもね、私37歳なんですけど無料だったんですよ。
そうですね、はい、
びっくり、はいはい、これ料金が中学生から39歳は無料、そして小学生以下と40歳以上は1人200円ということですね。こういった料金形態についても各食堂によって異なりますので、チェックしていただいて足を運んでいただけるといいかなというふうに思います。さあ、それでは次に新八さんからもお話をお伺いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
はい、まず場所はどのあたりになりますでしょうか。
西舞鶴の城南会館のすぐ目の前にある、新八というお店で実施をしております。
はい、実施日は決まってるんですか。
月曜日と第3火曜日が定休日なんですが、それ以外の日は毎日、はい、営業時間内で、営業時間が、朝の11時から、うん、お昼が14時ま で夕方が17時から夕方5時から9時半までラストオーダーで毎日やっております。あ、日曜日と祝日はでもお昼ランチタイムお休みしているので夜だけの運営となっております。
はい、ありがとうございます。ということで新八さんはお昼にもご利用ができるということなんですね。
そうですね、
はい、場所は城南会館の向かいということですね。どういった特徴がありますか。
はい、新八の子ども食堂の特徴は地域の方々が、一口2000円で、ご寄付をいただいたもので、小学生ですと8食分、唐揚げ丼か気まぐれ丼、うん、気まぐれ丼は毎日内容が異なるんですが、はい、選んで好きな方を食べていただけるという格好で、チケットが、お店入ってすぐのところの壁にいっぱい貼ってあるんです、
はい、
でそれを1枚ちぎって店員さんに渡してもらったら唐揚げ丼がいいか気まぐれ丼がいいかを選んでもらって無料で、子どもたちはお食事ができるという子ども食堂を運営しております。
はい、で先ほどとはまた違いますね。チケット制になってるんですね。
そうです。
これはもう地域の大人の方が事前に寄付をされたチケットを利用して、はい、子どもたちが無料でお食事を楽しんでいただけるというシステムになっていると。
そういうことです。
いうことなんですね。ということは対象は子どもだけになりますでしょうかね。
そうですね、今のところ中学生以下の子どもを対象にさせてもらっているんですが、うん、まあ、今後はまあ大人の方も割安な料金で、うん、提供できるような格好も検討していきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。じゃあ結構皆さん友達同士で子供同士で来る感じなんですかね。
そうですね、学校終わってからの夕方5時ぐらいにわーって子供がバーって走ってくるんですよもう私が休憩から帰ってくるのを待ち構えてるかのように城南会館で遊んどる子らがわーって集まってきて、うん、わーって言われるんです
あ、でも結構皆さん楽しみにもう5時のオープンにバーっと来る感じなんですね。
そうですね、あと給食がない日のランチタイムとかね、
あ、
はい、午前中授業の日とかは給食がないんでそういう日はお昼からわーって子供らが集まってきますね、うん、
はい、そして今月のね広報舞鶴10月号にもこの子ども食堂の特集が組まれてるんですが、こちらによりますとこのお食事以外にもボールが川に落ちたから拾ってとか血が出たから絆創膏ちょうだいとかそういうことにも対応してくださ
って
、すごいじゃないですか
ね、
うん、
あとアメちゃん毎日配っとるんでね、こう一人一個ずつですけど毎日子供らが顔出してくれます。
すごい、これもその高橋さんが独自でこういうことしたら喜んでもらえるんじゃないかということで始めはったんですか。
そうです、
すごいですね。やっぱこう子ども食堂と一口に言っても場所によってねそれぞれこうサービス内容が違ったりシステムが違ったりするのでいろいろと食べ比べてみるといいかなというふうに思います。これはもう住んでる地域に限らずもう城南区域の方だけというわけでもなく、
はい、別に舞鶴の方じゃなくても、うん、どこの子どもでも中学生以下やったら対象になりますので、
はい
はい、
ぜひぜひ
来てください、
はい、足を運んでいただきたいと思います。それではここで1曲お届けいたします。野田さんからリクエストをいただいております。どんな曲でしょうか。
はい、ワニマさんでやってみようです。
時刻は生放送、聞きの方は3時22分を回っております。私ゆかがお届けしております金曜日のななこチャットラジオ。 毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、まちびと来たるのコーナーをお届けしております。本日は子ども支援課より野田聡さん、そして舞鶴市内の子ども食堂を運営していらっしゃいます4つの団体さんにお越しいただいております。前半は仲良し食堂さんと新発さんにお話をお伺いしたんですが、ちょっとね曲の間にメンバーチェンジをいたしまして、後半は愛子の家畑中愛子様、そしてともともランチ岡山優子さんに、お越しいただいております。どうぞよろしくよろしくお願いいたします。
お願いいたします、
はい、このね子ども食堂ということでお話の前半で説明がありました。子どもに限らずね、どなたでも、このお食事を通して人々が交流できる居場所の一つに今なってますよということでね、お話をお伺いしたわけなんですけれども、ではここからはまずともともランチさんからどういった場所なのか特徴から教えていただけますでしょうか。
はい、あの遊ぶ楽しさに触れのびのび遊ぶことができるように、うん、いろいろな遊具おもちゃを揃えています。
へ、
はい、で先ほどからあるように、あの乳幼児から高齢者まで、うん、どなたでもあの利用することができる、そしてあの、まあ、大人の方一人でもご参加いただけるような居場所作りを目指しています。
はい、ありがとうございます。ということでともともランチさんではたくさんの、ね、このおもちゃが取り揃えていらっしゃるというのが他のところとはまた違う点なのかなというふうに感じたんですが、場所はどちらになるんでしょうか。
倉橋町なんですけれども、はい、近くにはあの倉橋小学校とか、うん、あと大森神社、
あの辺か、
はい、ちょっとまたあの場所的にはあの分かりにくいかもしれないので、またお近くまで来られたらお電話いただければご案内いたします。
はい、ありがとうございます。ともともランチさんというぐらいなのでお昼の提供ということになるんですかね。
はい、11時半から2時半までですね。
はい、はい、実施日は決まってるんですか。
はい、毎月第3土曜、はい、明日あります。
ちょうど明日なんですね。
はい、
ということは月1回だけですか。
はい、月1回の実施になります。
いいタイミングでご出演いただきましたね。はい、明日がちょうどこの10月の実施日ということなので、はいはい、今日ラジオをお聞きのあなたは、ね、はい、明日ぜひ行っていただける、はい、ということですね。だからその次はまた11月の第3土曜日と、
そうです、
いうことになってしまうんですね。はいはい、メニューはどんな感じなんですか。
カレーです。
カレー
がメインで、うん、それこそ本当に皆さんにいろいろな寄付をいただきまして、うん、季節に採れる野菜とかいただいた時には、うん、それを使ったカレーであったり、サラダであったり、スープであったり、デザートであったりということで、カレーだけではないです。カレーと何かをつけるメニューです。はい、はい、
料金はいかがでしょうか。
ごめんなさい、うちはちょっと無料で、はい、提供してます。
子供も大人もですか。
はい、はい、あの子供からあのお年寄りまであの皆さんに来ていただき行けるように、まあ、来ていただけるように、あのどなたも同じタダで、はい、提供するというのが、はい、トモトモランチの特色でもあるかもしれません。
毎回すごい人なんじゃないですか。
あのちょっとやっぱりコロナとかもあって、あのこちらの方もあのあまりこうあの広報
大々的には
しなかったので、うん、でも今このような機会をいただいてあの理解してくださる方が増えているので、もしかしたら明日は多いかもしれません。
明日は多いかもしれないですね。
はい、
すいません、
はい、しっかりあのもうカレー作ってきました。
はい、
はい、
はい、ありがとうございます。はい、そして最後になりました子ども食堂愛子の家さんですね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こちらはどの辺にあるんですか。
京月町なんですけど、ちょうど公園丸山公園が近くに、
野球場ですね。
そうですね、あれ、
はい、
丸山公園
なので東舞鶴公園、
そうですね、はいはい、その近くです。はい、
はい
はい、
こちらは、曜日や時間は決まってるんでしょうか。
毎週水曜日の、昼から14時半ぐらいから、うん、夜19時までやっております。毎週です。
はい、毎週水曜日の、はい、こちらもお昼から空いてるということですね。
そうですね、
2時半から7時頃まで、
はい、そうです、2時半から5時頃までは子どもたちの学習時間だったり遊び時間だったりするので、そこで子どもたちが漫画を読んだりそれをしながら 5時まで待ってもらいます。
なるほど、お食事の提供は5時以降ということなんですね、はいはい、なのでこちらはランチではなくその昼間の時間帯は、まあ、宿題をしたりとかお友達とおしゃべりをして過ごしたりとか、はい、そういった使い方、はい、そして5時以降にお食事が提供される、はい、ということなんですが、はい、こちらはどんなメニューなんでしょうか。
奇数週は全てカレーになります、はい、それから後の、週はもうオリジナルで子どもたちの好きなハンバーグとか、うん、それから唐揚げなんかが多くなっております。
はい、はい、ありがとうございます。こちら料金はいかがですか。
子どものみ、あ、違う大人のみ300円になっております。おかわりは自由です。何杯でもやっております。
はい、ということで本当にね今こう 4団体すべての方にお聞きしましたけども、はい、全部違いますね。
特徴がね皆さんそれぞれありますので、
はいはい、そして場所もねそれぞれこう西にあったり東にあったりしますから、お近くのところに行っていただいてもいいですし、その住む場所に限定されずにどなたでもお越しいただけるということですのでね、はい、ぜひいろいろとこう食べ歩いていただいて自分のあここだったらすごくあの 気がなんか許せるなっていうようなね
安らぐ感じ、
はい、あここの、うん、なんか場所が好きだな、こういうところで過ごしたいなというところをねご自身で実際に足を運んで感じていただけると、はい、第三の居場所ができるんじゃないかなと、そうですね、うん、いうふうに思います、はい、実はこの愛子の家さんも私先日お邪魔したんですよ。
そうですか、
はい、美味しかったですよ。
カレーでした。
カレーじゃなかったですね、
肉じゃがですかね、
の日でした。
そうですか、はい、ありがとうございます。
美味しかったです。
オリジナルの時で、
はいはい、でね、うん、あの帰り品にあのお野菜をね、はい、あのご自由にどうぞということで袋詰めにしていただいてて、
はいはいはい、あるいはあの支援していただいた方々からあのいただいたものなんですけど、あの皆さんにまた来ていただいた方々に使っていただいたらいいなっていうのを、うん、あの持って帰っていただいております。
あれもすごい助かりました。
あ、そうですか、
はい、ごちそうさまでした。
よかった
、はい、ということでね、あの本当に舞鶴市内にいろんな子ども食堂がありますので、ぜひぜひあの子どもがいないお家でも大人だけでご利用いただける、ね、場所もありますので、はい、遠慮なくご利用いただけたらなというふうに思います、はい、さてそんなね子ども食堂愛子の家さんと今ともともランチさんにねお話をお伺いしてますけど、今後どういうふうにしていきたいという思いとかあったらお聞かせください。じゃあともともさんから。
はい、今こういうふうな機会を通してですね、やっぱり理解してくださる人が増えて、そしてまずはあの足を運んでいただいて、あのその中であのやっぱりもっともっとこのもしこんな子ども食堂があの舞鶴に増えて、今言われたように選べる、今日はここ行こうかなみたいなぐらい本当になんか広がったらいいなっていうふうに思います。
ありがとうございます。愛子の家さんはいかがでしょうか。
はい、そうですね、今年はあの初めてのことだったんですけど、あの体験学習みたいなこととか、うん、学習支援に関して今年は、4回することができました、うん、はい、子どもたちに宿題をやっちゃおうっていうのが、3週間で、やったことと、それから今回はあの外国の方に、英語で、おやつを作るっていう学習会をやらせていただきました、はい、結構好評でしたね。
へ、
うん、であとはうちもフードリーパン、あのフードパントリーなんかも今2ヶ月1回やらせていただいております。はい、
はい、はい、ということでそれぞれ特色がありますので、ぜひいろいろとこう食べ歩いていただきまして、あの食べるだけじゃなくってそういった交流の場としてもね、どなたにでもご利用いただけたらなというふうに思います。それではここでお知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、まちびと来たるのコーナーをお届けしております。本日は子ども支援課より野田さん、そして舞鶴市内で子ども食堂を運営されています4つの団体さんにお話をお伺いしてまいりました。本日はですね、広報舞鶴10月号でも特集が組まれております。ちょうど10ページ11ページにね、子ども食堂の紹介がありまして、世の中塾仲良し食堂さん、子ども食堂ともともランチさん、子ども食堂愛子の家さん、そして新発さんにね、今日はねお越しいただいたわけなんですけれども、またね、世の中塾の仲良し食堂さんと新八さんに戻ってきていただきまして、今後ねどういうふうにしていきたいかというのを聞かせていただけますでしょうか。
はい、ではまず僕からで大丈夫ですか。
はい、では
仲良し食堂なんですけど、まあ、私たちの活動本当に地域の方のご理解ご協力があって成り立っているというところがありますので、そうですね、まず地域の方の声に耳を傾けながら、うん、柔軟にまた和気あいあいと仲良く、うん、やっていきたいと考えてます。
はい、もう名前の通りですね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。はい、新八さんはいかがですか。
はい、新八です。そうですね、これからもやっぱり長いことこの活動が続けていけるようにということは考えております。
はい、そうですよね。もう本当にそれだけ地域の子どもたちに愛されて5時の、ね、オープンを待って城南会館からバーっていらっしゃるということ、本当にこう地域に、ね、愛された場所になっているなというふうに思います。これ普通に飲食店をしていただけでは体験できないことなんじゃないですかね。
そうなんですよね、うん、子どもの笑顔を毎日見れるので、まあ、私自身も子ども7人おるんで家でも見るんですけど
7人のお父さん、すごい。
よその子もみんな笑顔で来てくれるんでなかなか楽しいですよ、毎日。
そうでしたか。それね、やっぱこう子ども好きというのが自分の子だけじゃなくて地域にまでこう広がってそういう活動につながっていらっしゃるんですかね。
そうかもしれません。
いや、ありがたいですね、はい、こういう方が地域にいてくださるっていうのはね、はい、本当にこのどなたでも分け隔てなくご利用いただくことができますので、ぜひこの機会にいろいろと足を運んでいただきたいなというふうに思います。そして最後に舞鶴市からもですね、この子ども食堂の開設スタートアップ事業ですとか、他の地域の方からの支援についてもご紹介いただけますでしょうか。
はい、まず市としましては、今も皆さん聞いていただきましたように4団体さんそれぞれ特色がありますし、それぞれ熱い思いを持って取り組んでいただいてます。で、市としましてもまた新たに子ども食堂を立ち上げて、これから高橋さん言われたその継続的持続的に運営を目指される団体さんを、市も支援するためにその子ども食堂スタートアップ事業を開始しました。で、この食堂の拠点を、地域で構えられるまでのその準備の期間に、まあ、市内公民館の料理室をまあ、最長12ヶ月無償で提供するものです。で、この公民館の料理室の使用につきましてはちょっと衛生面上の関係もありまして、まあ、様々なちょっと条件がございますので、詳細につきましてはまた市の子ども支援課の方までお問い合わせご相談いただければと思います。
はい、ではお電話番号よろしいでしょうか。
はい、66-1008 番です。
はい、ありがとうございます。
子ども支援課でございます。
はい、今から子ども食堂を始めたいなという方はこのねスタートアップ支援といたしまして、この拠点を構えるまでの準備期間に公民館などのその料理教室を無償で提供してくださるということですので、詳しくは子ども支援課さんまでお問い合わせください。はい、でそしてこの子ども食堂を運営する側だけではなく地域の方からのご支援でも成り立っているというところなんですね。
はい、でもう今ちょうどですね、今年は京都府の漁業協同組合様から、子どもさんたちに地元の新鮮な魚を食べてほしいということで、舞鶴で水揚げされたあのお魚も、随時提供いただいておりますし、で昨年度は、舞鶴自動車整備協同組合の青年部様から、活動資金の方も4団体さんの方に寄せられておって、まあ徐々にこの支援の輪というのが広がっておりまして、すごく今嬉しく思っております。はい、で今地元の農家さんからも食材なども提供いただいておるということで、先ほどの愛子の家さんも言われたように、今地元の農家の方も4団体の運営されてる子ども食堂さんに何かできないかと、地域の子どもたちに何かできないかということを考えて動いていただいている方もおられるので、すごく感謝しかないです。
本当ですね。はい、ありがとうございます。でそういったね団体さんからの、ま、寄付だったりとか食材の提供ということもあって、はいはい、このように無料であったり低価格で提供が成り立っているということなんですね。はいはいはい、なのでこれって私思うんですけど、フードロスの削減にもつながってるんじゃないかなって思うんですよね。
もちろんフードロスも、ね、テーマになってますし、やはり今子ども食堂さんでいただいた食材を大事に丁寧に、料理していただいて、で地域の子どもさんだけではなくて、乳幼児から高齢者の方まで幅広く食べていただくことで、もちろんフードロスにもつながりますし、その食事を通してやっぱり心が温かくなる、やっぱり居場所という形でね、先ほど中野さん言われた第三の居場所、これにつながる一つであると思っております。
はい、ありがとうございます。ということでね、子ども食堂というふうに名前だけ聞くと子どもが食べる場所というイメージがどうしてもついて回りますけれども、今日のお話聞いていただきまして、どなたでも利用ができるということが分かっていただけたんじゃないかなというふうに思います。これを機会に食事を通して人々が交流できるこの居場所の一つとなっています、子ども食堂ですね、今舞鶴市内で4つの団体さんが運営されています。そして新たに子ども食堂を始めたいという方の応援も舞鶴市としてはしてくださるということですので、この輪がどんどん広がっていけばいいなというふうに今日の皆さんのお話を聞いて感じました。本日はゲストに子ども支援課野田聡さん、仲良し食堂早田千畝さん、ともともランチ岡山優子さん、愛子の家畑中愛子さん、そして新八の高橋和也さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。